詩編の120編からです。詩編の120編です。今日からこの都のぼりの歌を読んでいきますですね。120編から134編までがそうなんですけども、まあ、そこまで読むとちょっと長くなるので今日は131編までを読んでみたいと思います。都のぼりと言ってますけれども、まあ、その始まりがですね、ダビデがオベデエドムの家から神の箱を運び上ったというところから始まりますね。あの主への祝いのためにその箱をこの運んでいく、エルサレムに運んでいき、そして主を賛美し礼拝するというその期待を込めたのがこの都のぼりの歌になります。そして、午前中もお話しましたが、イスラエルの民に主が年に3度、祭りを自分の選ぶところで見舞いに出なければいけないと主が言われたんですね。ですから、これを守るために遠くからまた近くからユダヤ人がエルサレムに向かって来るわけですよ。まあ、その時の情景は一体どうなっているのかなと思いますけれども、まあ、途中近くまで来たらですね、結構こう合流する人が多くなってくると思うんですよね。でそして同じ思いを持って主を礼拝するという仲間、どんどん気持ちも高まっていったと思います。でこの都のぼりというのは新約聖書の中にも、書いてあります。例えばイエス様を産んだマリア、またヨセフがエルサレムに幼子イエスを連れて行った。でまた杉越の祭りでイエス様が12歳の時に家族でナザレからエルサレムに登りました。また十字架につけられる時にイエス様が、それも世界中からユダヤ人がやってきていたのは杉越の祭りがあったからなんですね。その時も都のぼりをしていました。そして弟子たちが聖霊に満たされて異言で語り始めたあの五旬節ペンテコステにおいても、なんで彼らがその神を賛美していた外国の言葉を理解することができたかというと、世界中に散らばっているユダヤ人がその地方の言葉、それで彼らはそれを理解できたので、その弟子たちが異言を語っているのを聞き取ることができたわけなんですね。でこういう形で都のぼりがあるわけなんですよ。で今もですね、イスラエルに行くとこれが味わえるんですね。上り坂になっていて、幹線道路をですね、バスが走ってですね、上り坂になっていて、エルサレムに近づくとですね、この石灰岩でできた石ですね、それで作られた建物が法律で定められてるんですよ。でそれ以外は作っていけないんですね。その決められた石での建物なんですね。だから、特に地中海的なその気候なので、こう太陽が眩しい、だから光ってるんです。眩しいというイメージですね、まあ、黄金のエルサレムという、そういう歌まであるほどなんですけれども、そしてこのオリーブの山の方に回っていくとですね、この神殿の丘が見えるんですね。圧巻ですよ。その旧市街を見た時、まあ、今は岩のドームが上にありますけれども、そこには神殿があったわけなんですね。そして終わりの日に主が地上に戻ってこられて、その都のぼりを世界的なレベルで、世界的な規模で行われるわけなんです。それが今朝も読みましたけれども、まあ、その時イザヤの2章の1節に、2章って言ってましたが、2箇所にも全く同じ言葉がありまして、4章の1節と2節ですね、まあ、全く同じなので、まあ、結局同じ言葉なんですけども、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる、多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に 登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはこの小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだと。で、このように終わりの日に起こることなんですね。そして私たちキリスト者は天から降りてくるエルサレム、新しい地、新しい天に全てが変えられて、そして天から降りてくるエルサレムがあります。で、そのエルサレムにおいて一堂に会する時が、一堂に集まる時が定められているんですよ。ヘブルの12章の22節に、あなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているからです。ですから私たちの人生というのは、実はこの天の故郷に憧れて地上において旅人として生きているもの、ある意味で巡礼をしている者たちであります。そしてこの神の御霊によってこの天の都の希望を固く保っているキリストの教会に私たちは集っているわけなんですね。私たち本当にこの点検をする必要がありますね。この漫然と教会生活をしていると、なんで教会来ているのかが分からなくなります。こうやって教会に来ている目的とか、教会とは何かということをこの、確かめ、御言葉でしっかりとさせていく必要があります。もう一度言いますと、天の都で一堂に私は会するわけですけれども、そこに行くまでの旅をしている、その地上においては気流者なんだ。ですからある意味でこれから読んでいく都登りの歌というのは、私たちのこの天のエルサレムを待ち望むところの旅になるんだよということを知ることができるんですね。では120編、都登りの歌、苦しみのうちに私が主に呼ばわると、主は私に答えられた。主よ、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。欺きの下よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるのか。勇士の鋭い矢、それにエニシダの熱い炭火だ。ああ哀れな私よ、メシェクに起立し、ケダルの天幕で暮らすとは。私は久しく平和を憎む者と共に住んでいた。私は平和を、私が話すと彼らは戦いを望むのだ。これは都登りの序幕と言ったらいいと思います。まだ都登りやってない状態です。でもエルサレムに行って主を礼拝したいと願う、その強い動機がここに書いてあります。それはね、苦しみですね。この離散の地に生きている彼らの苦しみがあるんです。で、どういう苦しみかというと、平和への祈求、平和を求めているのに、人々は偽りの言葉を話していて争っているという、その中にあるわけなんです。で、ここでメシェクとありますけれども、メシェクはね、イスラエルよりはるか北にあるところで、獰猛な騎馬民族ですね。かなり凶暴な人たちであります。で、ケダルというのはアラビアの北部に位置していて、遊牧民であった人たちで、イシュマエルの子孫が住んでいたでしょう。彼はね、野生のロバのような人になり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手も彼に逆らう。彼は全ての兄弟に敵対して住もうと、平和を求めても争いが、戦いが返ってくるというような状況の中で、彼は苦しんで、そして主に呼ばわっていて、その平和がエルサレムから出てくるんだよということを彼は信じて、そしてエルサレムに行こうとしているわけなんです。平和という言葉、先ほども歌いました、シャロームです。シャロームですね。で、これが挨拶言葉にもなっていまして、今のイスラエルで、声をかけられるときは必ずシャローム、英語で言ったらハローですね。それと同じように使われています。で、これはね、本当に奥が深くて幅広い意味を持っている言葉です。 122編にも出てきますが、繁栄栄えという意味合いがあり、また兄弟が一つになった交わりの豊かさの意味合いもあります。で、この神ご自身との交わりも含みます。それ神との和解ですね。平和というのは、この天と地を作られた神がおられて、その神と調和しているこの被造物が、この創造した神と調和している状態で、神の御心と一つになっている時に平和が与えられているんですね。で、だからこの方を、この神を王として支配者として、その支配されようとしている方に自分が従っていくことによって、私たちは真の平和を得ることができるわけなんです。だからエルサレムに都登りするというのは、主を礼拝するからこそ平和が与えられるわけなんです。で、私たちは本質的になんで平和が与えられてないかというと、罪を犯したからです。だから神はキリストを送ってくださり、十字架につけてくださった。それによって神様は和解してくださいました。和解、わかりますね。和解、ね、こう仲が悪くなったから謝罪するとか何かすることによって仲直りすることですけれども、コロサイの一章の19節20節にこう書いてあります。神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。だからキリストを述べ伝えます。キリストに出会うということは、一人一人がこの葛藤の末ですね、平和を得るということになるんですね。葛藤の末平和を得る。なぜかというと、イエス様に出会うということは、今までは自分は普通の人だと思っていたところが、自分の本当の姿があらわにされる。こう今まで隠れていたものが光によって明らかにされて、実はこう私はこういうものだったのだという悟りが与えられるわけなんです。で、そのようにして自分の深いところ、根本的なところ、もう今までも考えていなかった自分というものを見させられることによって、そこでへり下って神の前に出ていくか、あるいはだから悔い改めて神の前に出ていくか、あるいは反発して争うから、どちらかになるわけですよね。だからイエス様を主とし、天と地を作られた神を礼拝することが平和なのですが、それを憎んで平和を語れば語るほど争いで返してくるわけなんですよ。で、これがね、現実なんですね。周囲の人からもそうかもしれませんけれども、実に私たちの心の内にですね、肉が霊に戦いを挑むことによって起こっているわけなんです。そこにある苦しみと葛藤、これを彼は主に呼び求めていますね。で、121編なんですね。都登りの歌、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。私はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりも常しえに守られる。ぜひ午前礼拝を聞いてください。ここから説教しましたが、今は彼らが、散らされているところ、いろんなところから都に向かっている途上に いるわけなんですね。そしてエルサレムがこの山に囲まれているわけですけれども、その山々を思って、そこから誰が私を助けてくれるのか、どこから助けが来るのか、天と地を作られた神の助けだとですね。そして守ってくださる、足を守ってくださり、日常の出入りも災いから守ってくださり、実に常しえまで主が私を守ってくださるわけなんですね。今から常しえまでという言葉がとても大事ですね。で、私たちは今私たちが神様から助けを受けて守られているということによってですね、あ、将来も実に常しえまでも私を守ってくださるんだと、このように信じていく必要があるわけなんです。実に救いというのはそうですね。この罪が許された、で、罪が許されて、そして将来10年の期限があって、10年月で今度も罪がまたに戻ってくるとか、そういうことではない、ね、こう10年後にまた罪が思い返されてね、ではないんです。20年後でもないんです。死んでからじゃないですかとかね、だから私はもうイエス様によって罪許されたけれども、なんかまた思い出されてね、天国でね、全部見せられるんじゃないか、でもない。二度と罪を思い出さないと神は言われたわけなんです。だから天国においてもイエス様は子羊と呼ばれています。子羊ですよ、子羊。イエス様は復活の体の時にも、この釘の穴がですね、釘を刺された穴が開いていて、脇がこの傷ついていて、刺された傷がそれだけは残っているんですね。栄光の体をで現れておられても、それだけは持っておられる。それによって私たちは常しえに罪を許していただいているわけなんです。そしてついに都の中に入ってきました。それが122編で先ほど歌ったシャロームの歌です。都のぼりの歌、ダビデによる。人々が私に、さあ主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私の足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として立っている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として主の御名に感謝するために、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。今喜びの思いが伝わっていますが、それは理由が、第一に主の家に行くからなんだ。何を楽しみにしているのか、主の家に行き、主に目を上げて主から憐れみを受ける、その期待感で喜んでいるわけなんです。私たちが教会に来ているのは、第一の目的が主への礼拝です。そこで会えるかもしれない、会えるかもしれない友達がいるかも、またそこでしなければいけない奉仕がある、ね、そういうふうに思ったら危険信号ですからね。私に相談してください。そしたら私のアドバイスは、やらなくていいよ、私じゃなくて神様がそう思ってらっしゃいますですね。友達に会いたい、あ、今日やらなきゃいけない奉仕があるではなくて、主に礼拝できる、この方を王とできる、この方を支配してくださっているこの方に本当に自分を捧げることができるというところにあるエキサイトメントですよ、楽しみですよ。で、これが一つの喜びです。で、二つ目は、主によって結び合わされている人たちと一緒にいることのできる期待ですね。今ですね、それぞれ部族ごとに彼らは相続地に住んでいるんですよ。ですね、いろんな12部族がいて、で、それぞれがその割り当て地がありました。で、そこから集まってくるんですね。で、まとめられるんですよ。まとめられるんですね、そうやって。だからいつもは例えばイッサカル部族だったらイッサカル部族の意識しかなかったところが、イスラエルというアイデンティティが戻ってきて、エルサレムにおいて一つにされていくっていうことがあるわけです。で、エルサレムの町自体がですね、よくまとめられてるんですね。これ面白いですね。で、今のエルサレム行ってもですね、旧市街行くと本当によくまとめられています。4つの地区がありまして、 ユダヤ地区、キリスト教地区、ムスリム地区、アルメニア地区とありましてですね、ところ狭しと家々が並んでいるんですが、よくもまあこんな狭いところで、日本のね、あのなんかね、混雑しているなんか都会のね、住宅街なんかや、もうあの全然比にならないですよ。コンパクトにまとめられています。そして、キリスト教徒の中で言うとですね、本当に世界中からいろんな言語で語る人たちが来て、思うじゃないですか、私たちクリスチャンって言うとですね、英語でみんな話してるんだろうと。ある人はですね、聖書というのはもともと英語で書かれてたところに勘違いしちゃう。ギリシャ語とヘブル語だよね。世界、あのエルサレムに行くともういろんな言語が聞こえてきます。本当に世界から人々が集められて、ただイエスの名によって私たちは一つになってるんだということを知ることができるんですね。この結び合わされる、集まる、これをね、私たち何で知っているのか。メッセージを聞くためにインターネットで聞けばいいじゃないのって思ったら大間違いです。もちろんそれは助かりますよ、助けになります。けれども神の目的は一つになることなんですね。ガラテヤの3章の28節で、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。まあ、先ほどいろんな部族が集まってきてとありますけれども、私たちはあと2週間ですか、3週間ですか、するとですね、カルバリーチャペルのカンファレンスがありますが、ロゴスクリスチャンフェローシップという一つの教会のみならず、他の日本のカルバリーの人たちが一堂に会するわけです。まあ、各部族一つのところに集まっている礼拝するみたいなもんですよね。だからそれをね、ぜひですね、こう味わってほしいんですよ。一つなんだということを味わってほしいんですね。もちろん世界的にね、まあ、先ほど話しましたように終わりの日にはそのカルバリーなんていうのはもう一つのたった一つのグループであって、世界のクリスチャンたちが集まるわけですけれども、この3つ目の喜びはですね、ダビデの王座があったところだと書いてます。ダビデの王座があったんだ。裁きの座とありますけれども、これはですね、主ご自身が彼を選んで、ダビデを選んで、ダビデの世継ぎの子によってご自分の国を永遠に治めると約束してくださったからなんです。ですからキリストが王となり裁いてくださる、支配してくださることを自分の喜びとし楽しみとしているということになります。神の平和を楽しみにしているかどうか、私たちはいつも試されますよね。なぜかというと、私たちの肉はキリストの都合ではなく自分の都合で動こうとするからです。自分が楽な方に、キリストが喜ぶ方でなくて自分が楽な方、自分を求めていくのが私たちのもともとの姿です。そうするとどうなるか知ってますか？メシェクやケダルのようになるんですよ。さっきのね、120編にあったまとまり結びつきではなくて各自バラバラ、自分の目で正しいと思うことを行うようになってしまうんです。で、興味深いのが、四式ですね。今子どもたちは四式を学び始めましたが、あの午前中の子どもの、ね、礼拝で、その四式の最後こう書いてます。まとめですね。イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていた。王がいなかったらどうなるか、メイメイが自分の目に正しいと思うことを行っていた。その時平和があったか。いや、私が正しいと思うことをやるべきでしょうと。他の人を尊重して他の人は違うことを考えているから、これが私たちは平和に生きられるというふうに私たちは教育で教えられているんです。とんでもない話です。だったら殺していいんですか？私が人を殺せばいいと思ったら人を殺せるんですか？どの文化であっても、どの国であっても、人を殺すのは悪いことだというのは分かっているんです。それは神、裁き主、審判者である神が王であって、その王に支配されているからこそ、私たちは 平和でいる、そして結びつきが与えられるんですね。そして6節から、エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちに平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように、私の兄弟、私の友人のために、さあ私はいよう、お前のうちに平和があるように、私たちの神主の家のために私はお前の繁栄を求めよう。有名ですね。エルサレムの平和のために祈れ。このエルサレムという言葉自体が神の平和、エルというのが神で、でサレムというのがこの平和ですね。そういう意味を持っています。でもこの町ほど戦火の中にあったところはありません。聖書時代ですとバビロンの捕囚、またローマによる世界離散があり、そして今エルサレムに行くと、確かにエルサレムは山のところにあるんですけれども、その形というものはもう本当に変わってしまっています。なぜかというと、瓦礫によって出来上がっている丘なんですね。でこれをですね、この考古学では遺丘というんですね。遺丘というのは遺跡によってできた丘、遺丘なんですよ。テルと言います、英語だとね。でここが自然の丘だと思ったらそうではなくて、一つの文明、一つの町ができて、ところが他の敵がやってきて、そしてそこを征服すると、どうですか、瓦礫ができるわけですよ、その潰すから。で今だったら重機でね、ブルドでかき出して、そしてトラックで運び出すことをしますけれども、当時はそういうものないですから、全部地ならしするわけなんです。ですから考古学の宝庫になるんですね。中をほじくっていくと、その掘っていくと、そのもう本当に貴重なものが出てきて、エルサレムそれ自体がテルになってるんですね。遺丘になっています。それほど、言い換えると戦いが起こったんです。実につい最近まで、1967年の6日戦争までエルサレムは激しい戦闘が繰り広げられたんですね。でこういう姿を見るときにですね、私たちは実はそれは人間の姿そのものだということを思います。私たちは平和を求めています、平和を望んでいます。ところが争いを愛する、戦いを愛する自分がいるんですよ。神を第一とせず、神についてのことに挑みかかる自分の肉がある。だからエルサレムという名前をつきながら、エルサレムで戦いがあると同じように、その共存している平和を求めながら戦いがある、この姿がこのエルサレムを見るとよく見ることができるわけなんですね。でエルサレムの平和のために祈りなさいという言葉で、この言葉をですね、多くの人が疑問を投げかけ、あるいは批判をするんですね。なんでイスラエルやエルサレムばかりその祝福を願うんですか。神は全ての人を愛しておられるのに、なんでそうやってエコひいきしてイスラエルばかりをその祝福を求めるんですかっていうことを言うわけなんです。まあ時事問題に詳しい方は、そのなんでアメリカはイスラエルを偏愛するのか、ね、まあ、よく言うじゃないですか。このアメリカにある福音派の教会がですね、イスラエルを支持してですね、でイスラエルで他のパレスチナの人たちが虐げられているのに、なんでイスラエルばかりなのか、まあ、実は聖書の中にイスラエルを祝福するというその命令というか、その神様の約束があって、そしたらあなたが祝福されるという約束があって、そして今エルサレムの平和のために祈れ、栄えのために祈りなさいというその約束があるので祈ってるんですけれども、まあ、それに対してこう言うんですね。で今のね、疑問というのはとってもね、今から言う答えが大事になってきます。実は私は最近この問いかけをされたんです。 で、私は答えました。まあ、その人が、まあ、とても信頼できる兄弟ですけれども、そのアラブ人がないがしろにされてるんじゃないかっていう話をしたんですよね。で、僕はこう答えました。イスラエルを愛するということはアラブ人を憎むことに全然なりませんと。むしろ逆で、イスラエルを愛しているからアラブ人を愛さざるを得ませんと、こう答えました。イスラエルを愛するということはイスラエルの神である神を愛するということに他ならず、その神は全ての人を愛しておられるんですから、イスラエルを愛する、祝福するということは全ての人を祝福することと同じになるというか、そこを通してイスラエルに対する神の選び、神のそうですね、選びがあるからこそ、そこを通して全ての人への祝福が約束されているんですね。実にあなたによって、アブラハムに言われました、神様、あなたによって全ての民族が祝福を受けると。で、それがアラブラハムの子孫であるキリストにあって実現しました。キリストにおいてアブラハムの祝福を私たちは受けることができるんです。このようにね、こことっても大事です。神は選びの愛なんです。愛というと、この選ぶという言葉を使うとね、妬みが起こるんですよ。じゃあ選ばれてない人いるじゃないってで、ね、愛にね、段階があるというかレベルがあるっていう話をすると、え、そんなエリート主義でなんだかなんだかって、これ悪い意味での平等主義を挙げるのね。でも、もし私が私の妻を愛しますっていうことと、教会にある姉妹も含めて全部愛しますという言葉を同列に並べたらどうしますか。やばいよね。全然種類が違うでしょ。妻を愛すると姉妹を愛しますって全然違うでしょ。やばいよね、もしこれ同列に並べたら。とか、家族の人が、私の息子娘がもう世界で一番ですとか、なんだかって言って、もう なんて言うんだそれの、親バカでしょ。と、そこにいる貧しい子がいて、その子を愛するのと全然違うじゃないですか。じゃあ、もっとその自分の妻を愛したからといって他の人たちを愛さなくなるかっていうのは、それも変な話でしょ。むしろ妻を愛するんだったら、二人で教会をで本当にもっと働けるようになって、他の姉妹たちにこの祈りを持って、また御言葉を持って奉仕することができるわけですよ。選びの愛なんですよ。まずね、神が誰を選ばれた？キリストを選ばれたんです。キリスト、選ばれたものって聖書に書いてます。この方にこの世を救うという選びを与え、キリストを神は、父なる神はこよなく愛しています。愛されたものって書いてあるのね。イエス様がバプテスマを受けられた時と、そして高い山の時、これは私の愛するもの、私の愛するもの、もう全然レベルが違います。私たちに対する愛と全然違います。しかし、それをされたから、今度はキリストにあって、ご自分が自分の子供にすると、養子縁組にすると選ばれた神の子供たちがいるんです。そこに対する愛と、そうではない人たちの愛は全然違います。全ての人愛したんじゃないですか、神様。そうなんだけど、クリスチャンを神は愛しておられます、キリストに。だから、兄弟が互いに私が愛したように愛し合いなさいとイエス様が言われた。これは特別なんですよ。教会に対する愛と、そうではない愛というのはまた全然違って、そして互いに愛し合っていくことによって、初めて周りにいる人々にこの愛を分かち合うことができ、そして罪人のためにキリストが来てくださったという伝道につながっていくわけなんですよね。むしろこの神が選ばれたものを祝福し、そして愛していき、平和を願っていくことによって、他の人々に祝福と愛を、祝福を広げていくことができるわけですね。だから、お前を愛する人々が栄えるようにと。なぜかと言ったら、エルサレムに神がご自分の住まいを設けると選んでくださったから、だからここを愛する人が、栄えが自分にも及んでいく。 で次に、お前の宮殿のうちには繁栄があるようにと、このダビデの宮殿でありますが、もしダビデの宮殿が繁栄すれば、神に選ばれた王、正しい王が国を治めているのだから、その繁栄はますますイスラエル全体への、いや周りの国々に対してもその豊かさにつながっていくんですね。でここで寝たんでね、なんでダビデ金持ちで、ね、宮殿金持ちでそこから取っていこうって言ったらね、みんなが等しくなるかもしれない、貧しくなるんですよ。だから宮殿が繁栄があるように、そして兄弟や友人たちにお前のうちに平和があるようにと言ってます。でエルサレムを愛してるからこそ、その平和が互いに与えられて、そしてイエス様がよみがえられた後に、平安があるかあなた方にありますようにと弟子たちに言われました。確かに聖霊によって誕生した兄弟教会で、弟子たちは全てのものを分かち合ったんですよ。互いに平和がありました。平和っていうとね、なんか何にもしてない、お互いになんか干渉しない、これは聖書では平和とは定義しません。干渉しない、関わらない、関与しない、無関心、何にも起こらない、これを私たちは平穏で平和だ、違うんです。むしろおせっかい、干渉する。イエス様一番干渉した方ですからね。干渉して十字架にまでかかっちゃったんだから、蘇ったって一番干渉してるじゃないですか。もっとちょっと蘇らなくてくれたら何にも起こんなかったのにってね。何が平和か、結びついていることですよ。さっき話したけれどね、分かち合っていることです。一つになっていることです。そこには分かち合いですね。つまりこう物をとか、その自分の時間とか、これを捧げていくことになるわけですね。そして興味深いのは、私たちの神主の家のために私はお前の繁栄を求めようと、お前の繁栄をね、私の神主の家のために求めようと、これ逆方向じゃないですか。主の自分の繁栄のために、さっきね、ほらエルサレムを愛する者が繁栄があるようにって、そうじゃなくて逆のことを言ってる。なぜかっていうと、もちろん私たちが栄えることで主の皆が高められるということはあるけれども、経済的な祝福も含まれていると思います。つまり主の家に対して捧げ物をする、その捧げ物をしている者たちに繁栄が与えられたら、神の家に栄光が与えられる、繁栄が与えられるわけなんですね。意味わかりましたですね。まあ、これなんかすごくちょっと俗的に言ってしまうんですけれども、商売が良くなったら献金の額が上がらせたら、すごい俗的でまずいんですけれども、これ物の動きについて今話したかったから、ちょっと分かりやすく話しましたけれども、だからって今ね、そのために乗りましょうとかっていう話はしませんが、でもね、でもね、やっぱり真面目にそれあっていいと思うんですよ。クリスチャンの事業家でなくても仕事をされている方々がね、祝福されるっていうのは自分の祝福じゃなくて神の家の祝福って考えていいと思うんです。で実に神の国ができたら、イエス様戻ってこられたら、イエス様が王としてそこでエルサレムで君臨されたら、もう至る所にこの預言で国々の宝が運ばれてくるって書いてます。だからその国々に宝がもっと与えられる。なぜかといったら、その人がキリストのところにそれを捧げ物として持ってくるからなんだということなんですね。そしてついに巡礼者が神殿の境内まで、神殿の中敷地まで来ることができ、今度は主を彼は見上げてるんですね。123編ご覧ください。都上りの歌、あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、ご覧ください。奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私の目は私の神主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで、 私たちを憐れんでください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちは蔑みでもういっぱいです。私たちの魂は安逸をむさぶる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みとでもういっぱいです。今天の御座についておられる方よと祈りましたね。神殿があり主がそこにおられるからといって、神様がその神殿の中にふっと中に入っているのではなくて、ソロモンが神殿を奉献するときにこう言いました。神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをおいですることはできません。まして私の立てたこの宮などなおさらのことです。宮の中にすっぽり埋まっているのではなくて、あくまでもその天と地を作られた方のお姿がはっきりと目に見え、目じゃないや、はっきりと信仰の目によって見ることができるからこそ、そこに神殿があるわけなんですね。だから天の御座についておられる方よと目を上げてみている、この一心に目を主に向けているっていう、この目というのはですね、単にこうただ見てるっていうだけじゃなくて、なんていうのかな、今ここに書いてあるでしょ、女奴隷の目が女主人、奴隷の目が主人、こう全部自分の全身って言ったらいいですね、全部かけてもう神様に向いているということなんですね。で、なんでかというと、理由が真実の憐れみがここからしか注がれないということを彼は知っているからです。今まで彼は苦しんでいました。迫害されてました。その離散の地で、またはその自分が住んでいるところで圧迫を受けていました。そして今彼は安心しています。この神殿のところまでやってきています。でもね、逆に安心するとね、皆さんどうですか、もう今まで持っていた苦しみをですね、うわーっと泣いてですね、こう甘えるようにね話すじゃないですか。今神様に対してこの人はしてるんですね。神に打ち明けています。で、あなただからこそ憐れみを与えることができると。他の人からの憐れみを求めてもそれができなかったっていうのを彼は経験したんですよ、ね、さっき平和を語ると戦いが返ってきたんです。偽りの下ね、この欺きの、欺きの下、偽りの唇、どっちだったっけ、まあ、どっちもでだからもう神だけなんですよ。人ではなくて神にのところにやってくることができた。だから今目を向けていますと、あなたがあなたの憐れみでないと物事が動かない、あなたの憐れみでないとそこからしか全てのことが出発しないということを彼は知っていたんですね。そして4節でこの安逸を貪るものとありますけれども、安逸を貪るものというのはもう簡単に言うと、神なんかいない、神の助けなんか必要ないと安穏と生きているという話ですね。でね、私たちの敵ってね、明らかに反対するものもね敵なんですけども、一番大きな敵ってね、関心を示さないってことなんですよ。どっちでもいいじゃんって、神なんかいらない、神様素晴らしいです、あなた信じてね、よかったねって、これが一番の敵なんです。ラオデキアっていうところにある教会にね、すごい豊かな教会だったんですね。そこで一番イエス様が一番厳しい言葉を言われました。熱くもなく冷たくもないから、ぬるまるだから、生ぬるいから、私は私の口からあなたを吐き出そうってこう言ったんです。それが今ここで言っている安逸をむさぼる、高ぶるというところになるんですね。で、こうやって祈りを捧げましたが、今度は主のしてくださった救いをですね、まあ、助けを感謝する祈りに変わっています。124編、都のぼりの歌、ダビデによる、もしも主が私の味方でなかったなら、さあイスラエルは言え、 で今このイスラエルが答えるんですね。もしも主が私の味方でなかったら、人々が私に逆らって立ち上がったとき、そのとき彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、そのとき大水は私たちにを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。そのとき荒れ食う水は私たちを越えていったであろうと。ですね。で、このように敵から救い出されたということをこうやって水に例えています。あのダニエル書の、この9章にですね、この大水という言葉が軍隊で出てきますし、また黙示録の12章でもやはりこの大水でイスラエルの残りの民を、この流そうとしたっていうのもあるんですね。だからここでは荒波をくぐってなおのことをこの敵のこのいろんなこの、虐げをくぐってなおのこと生き残っているじゃないですかと。もし味方でなかったら今頃私たちは滅んでいましたよということを感謝しているんですよね。私たちにも神は約束されています。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと。どういう敵かというと、神の愛から私たちを引き離そうとする敵なんですよ。もう一回言いますね。神がキリストにあって私たちを愛しておられます。その愛から私たちを引き離そうとする敵なんですね。この文脈を見ると今のローマの8章ですね、最後のところ、罪定めをします。敵はお前ダメなんだよって。でそこでキリストが義と認められ、神が義と認められたものをどうやって罪定めができるのかと。キリストは、蘇られたキリストは今神の右の座で取りなしておられると。でこのようにパウロは言って、どんな試練の中でも困難の中でも迫害の中でも私はキリストにあって圧倒的な勝利者ですと彼は言ってるんですね。で次に6節、褒むべきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。過労して助かった。逃げるのに必死だったけどすり抜けることができた。で今8章の言葉を私は話しましたけれども、パウロはですね、スーパーマンの人ではなかったんですよ、ね、なんか圧倒的な勝利者ですというね、大胆なことを言いましたけれども、ね、こういろんなことが起こってもパッパッパンって祈ってる先生、全てがバーンとかってなくなる。スーパーマンじゃ全然ないんですよね。あの映画見るとね、大体そういう人がね主人公じゃないですか、ね、ジャック・バウアーなんてね、24の僕好きなんですけども、なんか必ず彼はね、なんかうまくいくんですよね。そうじゃないんですよね。パウロは、パウロは惨めなんですよ。おそらく見たら、私が彼に出会ったら、でも生きてるんですね。不思議に過労して救われました。私たちがのところにね、この教会にいらした、先月か、宣教師の方もですね、ある国から来て、そしてその教会で警察に捕まらずに済んだということを証しして、でここの箇所引用してましたよね。引用してましたよ。過労死でだったんですね。過労死でした。それは助けが、何て書いてます？さっきと同じですね。天地を作られた主の御名によるということなんですね。じゃあ次、125編です。都登りの歌、主に信頼する人々はシオンの山のようだ。揺るぐことなく常しえで流らえる。山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。はい、今神殿から出てシオンの山から周囲を眺めているんでしょうか。でそこに見えるのは山々なんですですね。まずシオンの山というのはダビデの町があったこの元祖エルサレム でその北の方を見るとこのモリアの丘があるんですね。モリアの山があります。神殿の丘ですね。 でそのモリアの山の東にはこのケデロの谷というのがあって、それを挟んでオリーブの山があり、でオリーブの山の南にはソロモンが偶像の宮を作ったとされるつまずきの山、そして今度はシオの山の南、ヒノムの谷、ヒノムの谷を挟むと、あ、悪巧みの山っていうのがあるんですよ。あのほら最初とこのイスカリオテの枝がね、悪巧みでこれお金もらってね、あれから来てるんですけれども、そしてナビサムエルっていうの山があって、合計6つで、シオの山を入れると7つ、主な山だけでもそれだけあるわけなんです。山に囲まれてるんですね。ですから今ここで主に信頼する人というのはこのように守られているということで、取り囲まれているから守られているということなんですね。でこれが常しえに続くという守り、永遠の保証が与えられているということです。でその、条件というか特質が、主に信頼する人々はというのは信頼するということなんですね。これなかなかねできないんですよ、人間って。いろんなことが起こると常識という名のもとでいろんなことをしようとしてしまうんですね。でイザヤ書を見るとですね、いろんな戦いが起こるんですけれども、救いがシオンにある、主がシオンの礎を据えられたと言ってシオンから救いが来るということを何度も何度も話してるんですよ。にもかかわらずイスラエルの人たちは怖くなって、例えばエジプトに行って助けを呼んでみたりだとかしてしまって、もっともっと窮地に陥っていくんですね。主に信頼さえすれば守られるところがそこから出ていってしまうので、もっと大きな問題に入っていってしまうというのが、なかなか信頼するっていうのがね、難しいことをよく表しています。で次、悪の杖が正しいものの辞書の上にとどまることをなく、正しいものが不正なことに手を伸ばさないためである。だからシオンの中はですね、で主よ、善良な人々や心のすぐな人々に慈しみを施してください。しかし主は曲がった道にそれる者どもを、不法を行う者どもと共に連れ去られるよう、イスラエルの上に平和があるように。シオンの山そのものが安全を保障しているのではなくて、そこにいる者たちが神のうち、神の正しさのうちにとどまっているからこそなんですね。不義が中に入っていったら、やはり神様は容赦なくその宮もその町も破壊されて、実にバビロンの星の時とローマの破壊によってそれが起こってしまったんですよね。キリストのうちにいる、正しさの中にいるからこそ永遠の救いが、永遠の守りが保証されているんですよ。キリストのうちに救いがあるのであって、そこを離れたら焼き尽くされてしまうことが聖書には書いてあります。永遠の保証、これはクリスチャンの間でも議論になります。永遠に救われているのかどうか、救いというのは失うのかどうか、すごくシンプルな答えは、キリストのうちにいれば永遠に保証されています。そうですね、キリストから離れたら永遠の保証はないです。ですね。そして126編です。都のぼりの歌、主がシオンの囚われ人を介された時、私たちは夢を見ている者のようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをされた。主は私たちのために大いなることをされなされ、私たちは喜んだ。今度はですね、ユダヤ人がこのバビロン捕囚からエルサレムの帰還を果たした時の歌になっています。喜びを言い表している。70年の捕囚の後にペルシャのクロス王がエルサレムに帰りなさいという布告を出し、そしてユダヤ人たちがそれを聞いた時に夢を見ているようだったと。あんまりにもいい話だから笑ってるんですね。ちょっと待ってよ、おいすげえおいって言って笑ってるんです。ちょうど神様は素晴らしいことされると笑っちゃうんですね。イサクの名前なんですか、意味笑うちゃんなんですよ、ね、 100歳のおじいちゃんと90歳のおばあちゃんにね、子供生まれるんだよね。ほら笑ってますよ、ほら笑うんですよ。神様すごいんですよ、ね、でですね、今読んだところで、あれちょっと役が違うなって思われた方いらっしゃいますか。この囚われ人を返された時と一節になってるんですが、第3番は繁栄を取り戻すって訳されてるんです。これは囚われ人を返される方が正しいです。繁栄が戻すっていうのも 訳としては呼ぶ記にね、一つね、それにふさわしい文脈があるんだけれども、他は全部囚われ人を返すんです。第4番はやめてくれと私は文句を、そのね、Facebook にそういうなんかね、検討するなんかそういうのがあるんですけども、そこに書きました。非常に重要なことだから、これは神様がモーセを通して約束してくださった終わりの日にね、そうするって書いてあることなんだから、それは違うと、元に戻してくれと言ったんですね。そして主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。 種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。バビロンから解放されたけれども、エルサレムに帰還することが決めたユダヤ人って5万人程度しかいなかったんです。当時のユダヤ人人口の、ね、1% 少し超えるぐらいだったんです。たったそれだけだった。だからほとんどの人がまだバビロンの生活に定住していて、その元バビロンね、もうペルシャになったけれども、そこから離れなかったんですよ。自分たちは戻ってきたけれども、囚われ人を帰らせてくださいと今ここで祈ってるんですね。でネゲブの流れのようにとあります。ネゲブというのはイスラエルの南ですね。はい、ちょうどよかったね、いいね。これイスラエルでしょ、これネゲブ、ここです南の砂漠なんです。で、川があるんですけれども、ね、これここでっかいのもあるでしょ、ここに。ね、川がね。あるんですが、枯れた川です。ね、水が流れてないんです。で、降水量が非常にもちろんなくて、雨季である冬に1回、2回降るだけなんです。ただね、降るとすごいことが起こります。いつも流れてないもんだから、その鉄砲水になるんです。カラッカラの何にもないところに洪水が起こるんです。で、今でもイスラエルで死者が出るんですよ、ハイキングしてる人が。溺死なんです、溺死。どうやって砂漠で溺死、だから矛盾してるじゃんで、その矛盾してないんですね。そこを通ると楽なんですよ、そのほら川のところを通ると楽なんですよ、これ凸凹がないから。そこで突然水が来るから死んじゃうんですね。だからつまりこれ鉄砲水のように私たちの囚われ人を帰らせてくださいってことなんです。このようにして本当に今私たちこれしか帰ってないけれども、エルサレムが平和なんだから、エルサレムの平和を願わなきゃいけないんだから、他の人たちもどうか帰らせてくださいという祈りがここに込められているんですね。そして涙とともに種をまくとか泣きながらっていうのは、これは出ていくときに涙を流していたけれども、その負の遺産を帳消しにしてプラスにするほど私たちを慰めてくださいと、喜びに変えてくださいと、この刈り取らせてくださいということなんですね。罪を犯した結果がこのバビロンに捕らえ移されてしまったということだけれども、戻る時にはこの本当に喜びで満たしてくださって、今までのその苦しみを慰めてくださいという、このイザヤ書の40章のところにね、慰めよ慰めよ私の民よとあなた方の神は恐れる、エルサレムに優しく語りかけよ、でこう書いてますね、すべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと、その罪が償われた贖われたことを この2倍によって、ね、慰めてくださいと。罪を犯したんだけども恵みをもっとくださいと、こういうことなんですね。でローマ書の5章には、罪の増し加わるところには何ですか、恵みも満ち溢れました。でこれを今求めてるんですね。なあの、まあ、ここはですね、あの、まあ、伝道する時の言葉でよく使われるんですよね。苦労して伝道して、そして収穫が、喜びの収穫があるようにってですね、まあ、少し合ってるでしょう。この報いがあるんだよと、私たちが涙を持ってロークしたことが報いがあるよっていうのも事実です。ヘブルの6章の10節で、神は正しい方であなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。で127編です。都登りの歌、ソロモンによる、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださると。時はおそらくバビロンからエルサレムに戻って神殿町を再建したユダヤ人たちのことであろうと思われます。まあ、あのソロモンによるって書いてまして、まあ、ソロモンが書いたんでしょうけれども、ここでこのように編集している理由は126編で囚われ人が帰ってくることを願ってね、戻っているユダヤ人たちが今祈っているんだと思うんですよね。だから思い出せる時代っていうのはエズラ記とネヘミヤ記なんです。エズラ記において神殿を再建し、ネヘミヤ記でネヘミヤを通して城壁を再建しました。でその時ですね、先ほどなんか今のエルサレムの旧市街というのはあれですね、家がたくさんあるといっぱいなんですけれども、当時はですねガラガラだったんですよ、戻ってきた。で城壁を作ったのはいいものの、そこに住んでいる人というのはすごく少なくて、だけれども敵が多いんですよ、襲ってこようとする者たちが。だからそれぞれの家がその自分の家の前にもボディーガードじゃないけれども ガードマンとしてのこの守ってですね、そして見張り台が近くにあるんですね、家のその近くにも、その家の人が責任を持ってこのが見張り台に行ってですね、そして守らなければいけない、もう本当に少ない人数の人たちでこの町を守らなければいけないような状態だというのが、まあ、おそらくはこの127編の背景になっています。でこのようにいろいろ努力している彼らなんですけれども、そこでこの、ソロモンの歌っていうのがすごく当てはまる。頑張ってるんだけども、主が立てるのでなければ虚しいし、主が守るのでなければその見張りは、この、虚しいという、つまりどんなに人が努力しても主の祝福に何かを付け加えることができないんですよ。主の祝福に私たちが何かしたからもっと増えるんじゃないんです。主が祝福するから祝福するのであって、神様の憐れみにもっぱら寄ってるんですよ、私たちが何かしたからじゃなくて。だから何をするか、主を待ち望んでいくわけなんですね。祈っていくってことですね、待ち望むっていうことです。でこれが実は都登りに貫かれているテーマです。先ほども見たでしょ、私の目は今天の御座におられる主に向かっていて、そこから憐れみが来るんですよ。だから神が憐れんでくる、憐れむからこそ何か解放が来るわけですね。で、後でもっと後で出てきますけれども、主が許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。だから罪の許しも神がもっぱら憐れんでくださるからこそ憐れみを受けるんですね。で、ここがとっても大事ですね。ローマの9章の16節に、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私たちの、ね、生活の中でいろんなことが起こっているけども、結局ね、 神様が憐れんでくださってやってることしか残らないんです。一生懸命慌てふためいてね、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないって言ってね、私がこんなことしちゃったからこんなことが起こった、私がこういうことしなかったからこういうことが起こった、私じゃなくて結局運んでってんの神様なんだよね。神の憐れみなんです。だからしなきゃいけないのは徹底的に神様を待ち望んでしよう、あなたが憐れんでください、あなたが行ってください、あなたがこうしてくださいと。だから祈り大事なんです。まあ、今朝もね、あの報告の時間にお話ししましたけども、祈りが大事なんですね。祈りがなかったら教会やっていけません。私が一生懸命伝道したところでね、ダメなんですよ。私が一生懸命何かイベント作ったことでダメ、それで何かじゃないんですよ。神がされなかったら虚しい。ところが自分の働きで主のなされることをやはり成し遂げようとどうしてもしてしまうんですね。その人が救われたって言ってね、神様の憐れみで救われてるのに、よしもっともっとこの状態を保つために、またもっと増やすためにこういうことしなきゃいけない、ああいうことしなきゃ、こういうことできないんですよね。でなんかね、それっぽくねやることもできるかもしれない。これすごいね、ちょっとえぐい話をしますけれども、アフリカで起こってる話ですけどね、伝道集会を有名なアメリカからのねこの説教者がこのやってきて、そしたらこういうね、主催者側がいいんですよ、あっちのアフリカのね。何人集めればいいですかって、動員すればいいですかって。意味ないでしょ、全然意味ないでしょ。例えば私たちの教会のところに誰かが、資本家がですね2億円を提供してくれましたと。そしてこの都会のど真ん中にですね素晴らしい教会堂を建ててですね、神様の働きですか。虚しいですよ、ものすごい虚しいですよ。人の働きかもしれないけど神の働きじゃないです。どんな小さなことでも、あ、これは神の憐れみが与えてくださったんだ、神様がしてくださったんだという小さなことでもね、それ積み上げていくことによって私たちは主を褒めたたえることができるわけなんですね。で、3節をご覧ください。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手の中にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語るときにも恥を見ることがない。これが先ほどの背景だって言った ゆえんなんですね。その人口が少ないんです。家が少なくて人口が少ない。でも神が主の賜物として子供たちを豊かに与えてくださって、その育っていった若者によって町が門営をしてですね、守っていくようになると、戦いで戦うことができるようになる、守ることができるという、そういう願いが込められているわけなんですよ。主が子供を与えてくださって、それでこの町の将来と繁栄安全が決定されると。まあ霊的には主の教会も同じですね。霊の子孫が生まれることを私たちは願います。豊かにされていくことによって敵に打ち勝っていく、勝ち誇っていく、生命、霊の生命が生み出されていく、これは願っていきたいですね。主の賜物として願っていきたいです。そして128編はこの127編の続きですね、家族の祝福が書かれています。都のぼりの歌、幸いのことよ、すべて主を恐れ主の道を歩む人者は、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子らはあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。イスラエルの上に平和があるようにですね。主を恐れる者にこの勤労の実、また家族の祝福ですねがあって、子孫がいるからこその神の祝福であってイスラエルの平和につながると。まあ、これはアブラハムに約束されたあの星の数のように、海の砂のようにですね、この多くなるという祝福ですね。肉、これは肉においても霊においても同じです。肉においてはというのは、 信仰を持った家族ですね、信仰の継承であります。これ本当に大きな課題ですね。奥さんをお持ちの方々はそれを本当に感じてらっしゃるでしょう。それを 主が望まれます。で、今度は霊的には霊の神の家族、つまり私たちの信仰の養いですね。で、ここに書いてあるような祝福が霊的に与えられているときに、私たちのうちに平和があり、そして、先ほど見たようにこの霊の戦いにも勝てていく強い集団となることができるわけなんですね。で、次に129編に行きます。都登りの歌。彼らは私の若い頃からひどく私を苦しめた。さあイスラエルは言え。彼らは私の若い頃からひどく私を苦しめた。彼らは私に打ち勝てなかった。耕す者は、私の背に隙を当てて長いあぜを作った。すごいね、これね、この表現ね。痛そうだよね。主は正しくあり、悪者の綱を断ち切られた。シオンを憎む者は皆恥を受けて退け。彼らは伸びないうちに枯れる屋根の草のようになれ。刈り取る者はそんなものをつかみはしない。束ねる者も抱えはしない。通りがかりの人も、主の祝福があなたにある、あなた方にあるように主の名によってあなた方を祝福しますとは言わない。これは昔からの敵ですよ。若い頃からって言ってますけれども、それがですね、シオンの中に入ってきて激しく嫌悪してるんですね。ネヘミヤ記の最後にそういう話が出てきます。再建を城壁しばらく経って、でもその再建を城壁する最初の時に、周囲の城壁を作る時、城壁を作る時の最初の時に敵がいたんですよ、周辺の敵が。で、その周辺の敵がいろんなひどいことをしてって、本当にね、こうもう手を変え品を変えいろんな攻撃をしたんだけども、短期間でね、1ヶ月ちょっとで完成させました。で、しばらくしてからちょっとネヘミヤが、もともと彼はペルシャの、ね、王様でに仕えていた人ですから戻ったんですね、一旦。で、また戻ってきたら、なんとなんといろんなとんでもないことが起こってた。神殿の庭にある部屋に宿敵であったトビアが遺失をあてがわれていたんですね。そこから本当はそこは穀物とかそういうこの神殿に捧げるものが置かれる倉庫になっていたの。それを掃除して整理して、そしていなそこから取り出して、トビアが神殿の中に住むことができるようにして、なんでそんなことになったのかって言ったら、エルヤシブ、その当時の大祭司エルヤシブとトビアがつながってたんですよ。そして今度はサヌバラテというその敵がいたんですけども、その娘とエルヤシブの息子が結婚してたんです。あいやいやいやいや。ですからこういう昔からの敵が中に入ってくるということが現実としてあるんだということですね。時に私たちはそういう戦いをしなければいけない。古くからの敵、もう勝利したはずの罪が再び自分の生活の中、自分たちの交わりの中に入ってくる。毅然とした態度でその悪を取り除かなければいけないわけですよね。で、都登りの歌130編です。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、あなたが見舞いに立ち、誰が見舞いに立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。おそらくこの都のぼりの歌はですね、神殿礼拝が回復してしばらく経った後ですね、先ほど話したようにこのネヘミヤがですね戻ってくるとですね、なんとですね、レビ人たちが自分たちの町に戻っちゃってたんですよね。この礼拝です、奉仕すべき人たちが。 理由はですね、捧げ物をねみんなしなくなっていっちゃったんですよ。だから生活がね困っちゃったの、レビ人たちが。それで戻っちゃったとかですね。あとは異邦人と結婚している者たちもいました。でも雑魚、それで生まれてきちゃった人も、子供たちまでいちゃったんですよね。あとは安息日に商売をする者たちがいたんです。もう本当に戻っちゃって、そしてマラキ書って言って、もっともっとこの立った後ですね、その時には祭司たちがいやいやながら生贄を捧げている箇所があります、ね、あの祭場の生贄じゃなくて血管のある牛を捧げていた。なんと祭司はその妻と別れて異邦人と結婚していたっていうのも出てくるんですよ。だからこの神殿礼拝に献身していたところが人間の全面的な堕落によって元に戻ってしまっている深い淵ですね。そこからの回復を願っているのではないかと思われます。私はあなたを呼び求めますと、深い淵ですよ、深い淵、ね、考えてください。でその後で不義って書いてるでしょ。これ罪の中にいる深い淵であります。皆さん罪考えるときにいかがですか。どのぐらい自分が深いところにいるかなって、この罪を直さなければいけないと思っているときはまだ10メートルぐらいしか、ね、穴が、ね、ないと思っているんです、ね、頑張って這いつくばったななんですけども、ここで言っているのは5キロか分かんないけども、はるかにはるかにもう1000メートルぐらいのね、だあの深い深い深い深い深い深い深い道で、もうそんな這い上がろうなんていうことは考えられないところです。唯一自分ができることは待つことです。だから主を待てという言葉が後で出てきますけれども、主が降りてくださるからこそ自分は救い出されます。そこで許しというのはもっぱら自分、神様が憐れんでくださるからこそ与えられるものなんですね。宗教改革者のあのルターですね、信仰による義人について、彼はですね、詩編にはパウロ詩編というのがあるってこう言ったんですね。でいくつかあると、でその中の一つがこの130編で、全く堕落してるんだ、正しいことを行うことは私たちは一人としてできないよ、だから善行によって救われるのではなくて、もっぱら私たちのためにその罪を負って死んでくださったイエス・キリストによってのみ救われるんだ、この方を受け入れて、そのことによって罪が初めて許されるんだということなんですね。そして興味深いのは、許してくださるからこそ4節、あなたは人に恐れられますと、許すから恐れられるんですね。他の箇所で神の慈愛があなたを悔い改めに導くってあるんです。私は本当に罪を犯し続けている人を見たらですね、こうちょっと脅さなければね、この人は信じて本当に悔い改めないんじゃないのってこう思うじゃないですか。僕も説教の内容を変えたかもしれないね、もう地獄の恐ろしさの話を僕ねブワーッとここで話して、恐怖に陥れて、そしてところがね、聖書を見るとなんと神様はね、最後の最後に裁きを行われるんですけれども、最後の最後にね、もう灼熱の地獄でもう焼けたられて、もうとんでもないこの裁き観難に遭ってるのに、悔い改めないで、むしろ神様を罵っている人たちの姿が出てくるんですよ。人の心は変わらないんです。何によって初めて変えられるか、主が憐れんでくださるからこそ変えられるんですね。不道徳な女がイエス様の足を洗って、涙で洗ってですね、拭いて、そして油を塗ったと。イエス様をすごく愛していましたけれども、なんで愛したのか、イエス様は多く許されたから愛したんだよ言われました。そして5節です。私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、私は主の御言葉を待ちます、私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある、主はすべての不義からイスラエルを あがらい出される。夜勤で働いたことある方、仕事、ね、いらっしゃいますね。ありますか？私はバイトでね、ガードマンやってましたね。早く終わんねえかな。夜明けを待つと。もちろんこれは霊的な話です。この夜明けという夜というのはこの罪の中、まだ贖いが行われてない状態であります。で、それが暗闇と聖書に書いてあって、キリストが現れるのは闇の中の光だということがイザヤが予言したんですね。9章の2節で、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと。で、これによってイエス様がナザレで現れて、これガリラヤに対する予言ですけれども、ガリラヤのナザレで現れて恵みが実現したというところをですね、イザヤの箇所を取ってですね、イエス様がお語りになりました。イエス様が来られたのを見たシモン、エルサレムに行ったシモンがこの赤ん坊のイエス様を見て、私の目があなたの見救いを見たからですと。イスラエルの慰めをですね、そうやって受けることができる。で、このようにしてイスラエルたちは、当時のイスラエルたちは暗闇の中にいて夜明けを待っているような感じだったんですよ。で、今私たちはどうですか？このイエス様が来てくださったことを知っています。すべての不義を許してくださる豊かな贖いがあることを知っていますですね。でも同じように私たちは違った意味で暗闇を通ります。絶望を通ります。パウロも実は恵みによって救われたことを知って、神罪の支配から解放されたことを教えているにもかかわらず、これはローマの6章に教えているんですが、7章に入るとなんと自分はがんじがらめになっていて救い出されないと言って嘆いている箇所があるんですよ。こう書いてます、7章の24節で、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。キリスト者とてこの肉の弱さに悩むことがあります。この体に働いている罪の原理があって、クリスチャンは神様の御心を知ってこれを行いたいと思っているのに、正反対のことを行っている自分を発見するんですね。誰が私をここから救ってくれるのかと。大事ですよ、これ誰ですか？神ですよ。神が救ってくれる。今までは私がっていうところね、ローマの7章を見るとね、私が善を行おうとしているのに、むしろ私は悪を行っている。私がそこで誰がって変わったんです。誰がと変わった時に希望があるんですね。キリストが、神がなんです。そして8章に入ると、命の御霊の原理が罪と死の原理から私たちを解放したって書いてあって、キリストが、私たちのうちにいるキリストがこの罪の罰をその肉にあって受けてくださった。肉の弱さを持っている私たちがその肉の姿によって罪の罰を受けてくださったキリスト、それによって御霊に導かれるって書いてあります。で、肉のその、肉を殺していくことができるとローマの8章に書いてあるんですね。で、皆さんがこういう夜を通った時にぜひここを思ってください。主が救ってくださるんだよ。次、131編最後ですけれども、ここも最後に主を待てという勧めで終わる箇所ですけれども、都のぼりの歌、ダビデによる詩よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。イスラエルよ、今より常しえまで主を待てと。イスラエルの民がね、暗闇の中で主を待っている中で、いろんなね、こういろんなところを通るんですよ。まあ、彼の通っている歴史っていうのはね、もう本当に異邦人の諸国はね、もうすごいぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ戦ってるんですね。ダニエル書の11章を見ると分かります。ギリシャの王がですね、南の王と北の王に分かれてですね、こう戦ってるんですね。でね、その企みがあってね、 こういろいろとこう騙して騙されとかいろんなことがあって、でユダヤ人までがですねこっちにつくあっちにつくとかいろいろやってですね、もう住所読んでみてください、いつか。大変大変。よくあるじゃないですか、歴史でもね、この日本の史を勉強してもね、この最初の古代の歴史って比較的単純じゃないですか、遺跡とかね、書分もね、そんなにから。近代史も大変じゃん、近代史。複雑極まりなくて。だそういう、もう本当にこういう中で、そういうのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃした中で、ユダヤ人の人たちが、もう翻弄されてって、迫害されて、でも思慮深い人たちがいるって書いてあるんですね。思慮深い人たちが。その人たちが後に義の輝きにこの報いを受けるということが書いてありますけれども、彼らがそういうところにいるときにですね、その大きいこと、重い、この何、大きなこととか、くすしいこととか、一体何が起こっているのかがわからないことっていうのはたくさんあるわけなんですよ。しかし私は首を突っ込みませんって言ってます。血の御子のように、あなたの前にいるところに立っていますと。で、ローマの16章の19節で、私はあなた方が善には諭く、悪には疎くあってほしいと望んでいますと言ってるんですね。私たちの生活の中で、または世界の中で、なんでこういうことが起こっているのかと詮索したく、深入りしたくなることがたくさんあるわけなんです。で、多くの人がそれによって、ある人は社会運動とかいろんな反対運動をしてみたり、ある人は陰謀論の中に入って、これは全部誰々のせいなんだというふうに、誰かのせいにしたら楽でしょう。でも世の中そんな単純じゃない。東日本が米軍の仕業によって人工地震だったとかって、もうインターネット調べたらたくさん出てきますからね。911の世界貿易センターがあれが崩れたのはモサドがやったんだとかですね、アメリカの自作自演だとかいろいろありますよ。私たちの及びもしないことが出てくると、誰かのせいにして、誰か原因があって、私たちを深入りしていくことになる。でも私たちがしなければいけないことは、主の前にいること。これつらいんですよ。本当はね、詮索したいんだけども、主の前にいること、主が言われたことを行っていくこと。で、主が言われることっていうのはね、人間に見ると愚かなんです。愚かなんです。愚かっていうのはつまり何かって言ったら、理屈にかなわないんです。敵を愛しなさいって理屈かないますか？合わないでしょ。まず自分のその憎しみを乗り越えなきゃいけないってもありますけれども、今度は周りの人からも責められるでしょう。お前敵に仲良くなったなとかっつって。でも神様が言われていることは単純であり、そこに立っていなさい。で、これダビデが書いたって言うんですね。ダビデがね、素晴らしい人でした。何がダビデのを魅了するかというとですね、彼はね、すぐな人って、まっすぐな人だったんです。小さな時に羊飼いを彼は行ってましたけれども、大人になってもその羊飼いの心で自分の民を治めてたって言うんですね。で、周りの人たちはですね、周りの国の人たちはいろんな謀略や策略やいろんなことをしているけれども、彼は確かに頭はいい人なんです。頭は良くていろんな賜物が与えられていましたけれども、心はいつも単純だった。主の前に出て行き、民を、羊を飼っていた時と同じように世話をしてた人であったんですね。で、私たちがですね、終わりの日が近づくにつれ、さっき言いましたように、困難な時代になってるんだということですね。しかし私たちは主の御前にいるということが大事です。で、そのためにうめきます。しかし御霊が私たちがどうやって祈ればいいかわからないのに、それを助けてくださって、うめきを持って取りなしをしてくださるって聖書に書いてます。ローマの8章に書いてます。で、私たちがそこで主の命令にとどまって実践をしていくときに、そのような大きなことをも飲み込むような力となって神の国が広がっていきます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当にあなたの都のぼりの、数々の詩篇から知恵を与えてくださり、ありがとうございました。本当にあなたが私たちを ご自分の民として選んでくださったことをありがとうございます。この LCF のみならず、岡のカルバリーのチャペル、カルバリーチャペル、まもなく5月4日に行きますけれども、それだけではなくて日本の教会、そして世界の教会、そして時代を超えている教会、私たちが天のエルサレムを待ち望んでいることを覚えます。お父様どうぞ力強い証として私たちが立っていくことができますように、この1週間もあなたが共にいてくださいますように。また同じ1週間じゃなくて、この神様のご計画に従って私たちは召されたのですから、全てのことを働かせて益としてくださる神を信じているんですから、私たちがその益を、この 善なる神様の善を見る1週間としてくださいますようにお願い申し上げます。ここにいる人々にあなたの御顔が輝かされて、そして恵みと平安で守っていてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。